マルコの福音書第7回2章の1節から12節です。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことはいまだかつて見たことがないと言って神をあがめた。はい、それではマルコの福音書の解説の7回目、今回のタイトルは罪を許す権威です。いつもですね、この解説を準備するときには、順序があるんですけれども、学んだことをノートにとってですね、アウトラインやタイトルを決めた上で一度メッセージを原稿に書き起こしてるんです。で、それから適用が中心の仲介書を読んだり、ある牧師さんのが同じ箇所を語っているメッセージを聞いたり、そしてもちろん中川先生のメシアの生涯シリーズから該当箇所のメッセージを聞いたりしてます。それで必要に応じて原稿を過筆修正するわけですね。で、今回タイトル決めの段階で2章10節の本文から取ってですね、罪を許す権威というタイトルにしようと決めたんです。それで原稿まで書いてから最後に中川先生のメッセージを聞こうとしたらですね、なんとメシアの生涯第36回のタイトルも罪を許す権威で見事に被ってしまいました。やっちまったと思って別のタイトルに変えようと悩んだんですが、他に良い案も浮かばないまま諦めてそのままにしました。何の話だっていう感じなんですけれども、意図的にかぶせたわけではないということを最初に言い訳させていただいた次第です。別にパクったとか対抗心を抱いているとかそういうことでは決してございません。さあ、今回から7回目にしてようやく2章に入っていくことになります。でも解説をする前にいつものように前回までの復習をしてみましょう。イエスはメシアとしての働きをガリラヤ湖のほとりの町カペナウムで始められました。カペナウムでは悪霊の追い出しや病の癒しを行って大変な人気を得ました。でもイエスはカペナウムにとどまるんじゃなくてガリラヤ中を回って福音を述べ伝えることにされました。それでガリラヤを巡回してたある日、イエスのもとにサラートに侵された人が来て清められることを願いました。イエスはその人を深く憐れんで サラートからの清めと癒しをお与えになりました。そこでイエスは清められた人に誰にも何も話さないように気をつけなさいと言って、ただ祭司に体を見せてサラートからの清めが起こったことを知らせるようにと言ったことを命じられましたよね。それは人々が誤ったメシア待望に熱狂しないようにするためだったんだろうと前回の解説で申し上げました。それに他にもですね、まずイスラエルの指導者である祭司たちにメシアの到来を認識させるためだったんじゃないかということもお話ししましたね。でも清められた人はその出来事を言い広めてしまったんです。その結果イエスの名声はどんどん広まっていってしまったわけです。で、前回ですね、人々は至るところからイエスのもとに集まってきましたけれども、イエスご自身は表立って町に入れず、町の外の寂しいところにおられたという、そういう描写で終わりましたよね。人々の熱狂ぶりとイエスの孤独さのコントラストがすごく印象的な終わり方でした。で、今回のお話はイエスと群衆とのズレが見え始めた、そういう文脈の中に置かれてます。そこでイエスは悪霊の追い出しとか病の癒し、サラートからの清めから続いてですね、ご自分が権威あるものだということをはっきりお示しになります。しかし今回から人々の熱狂ぶりとはまた違った不穏な空気が流れ始めるんです。それは宗教指導者たちとの対立の空気です。これまでのイエスの人気ぶりから宗教的な指導者たちもイエスのことを認識するようになったんでしょうね。またサラートに侵された人は共同体に戻るために律法の規定通り祭司のもとへ行ったはずです。つまり祭司たちはこの奇跡と対面したはずなんです。それも考えますと、イエスの名は、まあ、ユダヤ教という宗教の関係者たちといえばいいんでしょうかね、そういった人々に知れ渡ったものと推測されます。で、今回からイエスの権威が示されていくたびに宗教的指導者たちとの対立が激しくなっていきます。この対立がそのまま福音書のクライマックスの十字架につながっていくんです。で、今回は大変有名な箇所だと思います。でもマルコの福音書の中ではこういう不穏な空気を漂わせ始める箇所になってるんだということも踏まえて読んでいきましょう。それではですね、今回のアウトラインをお手元のプリントから一緒に読んでご確認いただけますでしょうか。1番、カペナウムへの帰還、1節から2節ですね。2番、中部の人、3節から5節です。3番、律法学者の反応、6節から7節です。最後が4番の罪を許す権威、8節から12節です。この4つのトピックに沿って解説をさせていただきまして、で、最後に今回私が考えさせられたことを結論としてお分かちしたいと思います。それでは最初のトピック、カペナウムへの帰還というところを見ていきましょう。まず2章の1節を、ご一緒にお読みいただけますでしょうか。はい。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。はい。サラートに侵された人が清められて、その出来事が言い広められてから数日が経ちました。イエスはガリラヤ中をめぐる伝道活動を一旦終えてカペナウムに戻って来られたわけです。 で、前回の最後ではイエスはもはや表立って町に入ることができない状況でしたよね。まあでもどうにか戻ってくることができたようです。さあ皆さんに質問です。ここでイエスがおられる家って誰の家でしょうか。誰の家だと思います。まあ、答え書いてないですけどね。どうでしょう、誰の家だと思いますか。ペテロではないか。そう思います。私あの前の1章29節を後でね振り返っていただきたいんですが、その箇所ですとカペナウムの街道で悪霊を追い出したイエスがシモンとアンデレの家に入っていきました。で、その出来事からカペナウムでの活動が始まってガリラヤ巡りにつながり、今カペナウムに戻ってきたわけです。そういう流れからしますと、この家もシモン・ペテロとアンデレの家だった可能性が非常に高いと思います。というかマルコを読む限りそう読める文章になってるんじゃないかと私は思います。まあいずれにしろここではシモンの家と仮定しておきましょう。ただイエスがシモンの家に戻ってこられたというのはあっという間に知れ渡ってしまったんですね。2節をご一緒に読みしましょう。はい。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。はい。群衆はイエスが戻ってきたと知るや否やすぐにその家に集まってきたわけです。それでもイエスはご自分のもとへ来る人々を拒むことなくそこで御言葉を語られました。で、どれくらい人がいっぱいだったかを想像するには、古代パレスチナの平均的な家がどういう造りだったか知るのが役に立つと思います。当時の家は平屋建てでして、で、いくつもの小さい部屋から構成されていました。まあ、そのいくつもの小さい部屋から構成されている建物が一人の家だったこともあるし、いくつも部屋がありますのでね、いくつかの家族で家を共有してたこともあったわけです。で、イエスはその中の一つの部屋で語っておられたんでしょうね。で、それがどれくらい小さい部屋だったかといいますと、平均的なサイズは5メートル四方程度だったそうです。まあ、大体13畳から14畳程度の広さですね。で、まあ、その程度の部屋でしたから、これだけの人気ぶりですと、イエスの人気ぶりですと当然すぐいっぱいになっちゃったでしょうね。そして部屋から人々があふれて、家は戸口のところまで隙間もないほどに人でいっぱいになっちゃいました。で、ここでもマルコはイエスが何を話しておられたのかは記録してません。一章でもそうでしたけれども、マルコは多くの場合ですね、イエスのメッセージの内容よりも行動に重点を置いてます。ここでもそうです。ただどんなテーマのメッセージだったかを推測するヒントがあるんです。前に学んだ一章の14節から15節は、先ほどの姉妹の証にも出てきた箇所ですね。一章十五節、イエスのガリラヤ伝道のイントロダクションであると同時に活動の要約にもなっていると以前お伝えしました。まず一章十四節ではイエスがガリラヤで神の福音を述べ伝えたと書かれてました。そして一章十五節によれば、その福音の内容は時が満ち神の国が近づいたというものでした。ですからイエスはおそらくここでも時が満ち神の国が近づいたというようなテーマのメッセージを語っておられたのかもしれません。それでは次のトピック、中部の人に入っていきましょう。まず3節をお読みください。はい。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。 彼は4人の人に担がれていた。はい、まあ、多分イエスが語っておられる最中のことだったと思いますけれども、人々が一人の中部の人を連れてきました。中部というのは、まあ、ある国語辞典を開きますと、脳卒中の発作の後遺症として主に半身不随となる状態とあります。まあ、随分具体的なんですね。で、ギリシャ語で使われているのはパラルティコスという言葉なんですが、これは麻痺した状態ですとか歩くことができない状態を指す言葉です。で、4節と合わせてみますと、この人は寝床に寝てる状態で担がれてきてますね。で、9節から12節見ますと、人々はこの人が歩くのは不可能だと思ってたようです。で、そうしてみますと、この人は寝たきりの状態だったようですね。ですが、なぜ寝たきりになったかとか、これ以上の具体的な情報は分かりません。ですから、必ずしも脳卒中の発作の後遺症としてこうなってたとは言い切れないわけです。こういう状態になった原因は分かりません。さて、中部の人は4人の人に担がれてきました。この4人と中部の人はどういう関係にあったんでしょうね。まあ、詳しく書かれてないので分かりません。おそらく知り合いとか友人と呼べる関係にあったのかもしれないですね。まあ、ともかく4人はイエスには中部の人をも癒す権威があると信じて中部の人を担いできたわけです。では4節をお読みしましょう。はい、彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。はい、まあ、4人組はですね、せっかく中部の人を担いできたんですけれども、群衆はもう戸口のところまで隙間もないほどにいっぱいです。とても4人の男性が寝たきりの人を担いで入れる様子じゃないですね。でも彼らは諦めなかったんです。イエスに至る道が見つからなかった彼らは自分たちでその道を作ることを選んだんですね。それで彼らが何をしたかがあまりにも有名ですね。なんとイエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたんです。当時の家っていうのは平均的に屋根は平らで三層構造になってました。まず木の梁を渡します。で、そこを木の枝とか藁で覆うんです。で、最後に粘土で固めるんですね。で、そうやって作った屋根はかなり頑丈だったようです。実際当時の屋上というのは仕事場に使ったりですとか食べ物の貯蔵場所とかドライフルーツを乾かすところとか物置にするとか、また暑い時期にはですね、そこで寝るんですね。そうやって人々の生活の場にもなってたそうなんですね。で、また家の横には屋上に通じる階段がありまして、外から直に屋上に行けるようになってたということが考古学的な発見で分かっているそうです。で、屋根は頑丈だったんですけれども粘土作りでしたから、まあ掘って壊すことは可能だったんでしょうね。実際ですね、古代ユダヤ人に関する文献ですと屋根を掘って穴を開けた逸話がいくつか出てくるんです。聖書以外で。で、ここで出てくる4人の人も外の階段から屋根に登って穴を開けて中部の人を下ろしたんです。さっき言った通り、当時の ね、家の部屋は小さかったですから、部屋の位置さえ大体分かれば、どこか穴を開ければイエスの近くに下ろせたんでしょうね。だって13、4畳って言うとそのぐらいのサイズでしょう。で、ここで寝床を吊り下ろしたと訳されている言葉はですね、言語では単に下ろしたという意味です。翻訳者がロープでも使って下ろしたんだろうと理解したので、こういう訳になっているわけですね。ちなみにですね、私が読んだ限りですね、2冊の仲介書がここで使われたロープは魚を取る網だったのかもしれないと推測してました。しかもそのうちの一人にエドモンド・ヒーバートという学者がおるんですけれども、彼は屋根に置いてあったシモン・ペテロの網を使ったのかもしれないとまで言ってるんですね。で、こんなことは解釈に必要な情報ではないんですが、私はこういう想像は大好きです。さっき言った通り、当時の屋上は仕事場とかを物置にも使われてましたから、ここがシモンとアンデルの家だとしたら、もともと漁師だった彼らが仕事道具の網をここに置いてたとしてもおかしくないです。なので筋の通った想像ではあると思います。で、4人組は最初は中部の人を釣り下ろす計画なんてなかったでしょうね。最初から屋根に穴開けるつもりで来てたら、ちょっと距離を置きたくなる人たちですね。まあ、ですから急遽そこにあった網をロープ代わりにしたのも十分想像できると思います。まあ、あくまで妄想に過ぎないんですけどね。なんだかここで語られている情景がありありと浮かんでくるようではありませんか。で、実際今回の話はですね、動きがあって想像するのが楽しい箇所の一つです。ぜひ皆さんも部屋の中妄想してみてください。イエスが神の国は近づいたと語っておられる最中に、天井からパラパラと土ぼこりとか木くずが落ちてきて、急にイエスの頭上に穴が開くわけですよ。集まってた人々、特に家の持ち主のシモンは、俺の屋根がびっくりしたでしょうね。そしてざわつく中で、スルスルと寝床に入ったままぐるぐる巻きにされた人が吊り下ろされてくるわけです。穴を開ける労力も考えますと、横じゃなくて縦にされて吊り下ろされてきたのかもしれませんね。で、それを見たシモンはどうですか。俺の網が、いや、わかんないですけど、さらにびっくりしたかもしれません。まあ、妄想は膨らみますし、ユーモアさえ感じられる場面です。でもどうも当時の記録を見ますとですね、まあ、当たり前ですけどね、屋根に穴を開けるなんてのは当然家の持ち主に対しては失礼な行為にあたるわけです。で、そんな失礼をしてまでやってきた4人組と中部の人を見て、イエスはどうされたんでしょうか。5節を読みしましょう。はい。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。はい。ここで言われている彼らっていうのは、文脈からしますと4人組を指しているとも取れますし、中部の人自身も含めた5人を指しているとも取れます。イエスは中部の人に、あなたの罪は許されたと言ってますよね。ですからここは5人と理解したいところです。私がメッセージ中に屋根に穴が開いて人が吊り下ろされてきたら、ちょっと嫌な気分になるかもしれません。でもイエスはご自分のメッセージを中断させただけじゃなくて、家の持ち主にまで迷惑をかけた5人を咎めなかったんです。むしろイエスはそこに彼らの信仰を見て取ったんです。確かに彼らがこんな行動まで取ったのは、イエスには寝たきりの人をも癒す権威があるという信仰があった頃、あったからこそでしょうね。それでイエスは釣り下ろされてきた中部の人に、来よと呼びかけました。まあ、釣り下ろされてブランブランな状態で言ったんじゃないでしょうね。きっと下ろしてあげたと 私は信じますけれども、来ようと呼びかけたわけです。これは中部の人が少年だったわけではありません。来ようというのは親愛の情を込めた呼びかけですね。英語圏でもサンって呼びかけることがあるじゃないですか。息子じゃなくても。それに似てるかもしれません。でももっとあったかい感じだと思いますね。そしてあなたの罪は許されたと宣言されました。これは神はあなたの罪を許されたという意味の宣言だと思います。イエスはいわば神のスポークスマン、神の代弁者として罪の許しを宣言されたんです。ここからですね、中部の人の病の背後に罪の問題があったと推測する人もいますが、必ずしもそうとは言い切れないと思います。前回イエスはサラートに侵された人が本当に求めてたのは交わりだったということを察して、まずその人に触られました。同じようにイエスは中部の人が一番求めているのは罪の許しだということを見抜いて、まず許しを宣言されたのかもしれません。そう考えてみると4人組の中部の人も単にイエスの癒しを求めるご利益信仰から行動していたんじゃないんだということがわかります。彼らは本当に神を信じていて、イエスがその神の権威によって病を癒される方だと信じてたんでしょう。イエスはその信仰を見抜いたわけです。だからこそ中部の人は罪許されたと宣言できた。逆に言えば、中部の人がただのご利益信仰であれば、その人の罪が許されたとは宣言できないはずなんです。しかしよくよく考えてみますと、この宣言にはイエスの権威が伴っています。それはこの後、イエスに罪を許す権威があるかどうかという議論になる流れからもわかります。それにイエスは、この人が動物の生贄を捧げたとか、そういう律法が定めた儀式を一切見てないわけです。この人と友人たちの行動を見ただけで、その背後にある信仰を見て取り、罪の許しまで宣言しておられるんです。ですから、ユダヤ人であるここの群衆は、イエスの宣言を、神の特別な代理人としての権威ある宣言だと理解したんじゃないでしょうか。そしてこの権威ある宣言をめぐって物語が転換していきます。さっきまでのユーモラスな雰囲気が一変しますよ。次のトピック、律法学者の反応を見ていきましょう。6節と7節を続けてお読みください。はい。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。はい。ここでですね、群衆の中には律法学者が何人かいたということが明らかになります。前回の箇所まででイエスの教えが権威あるものだったということ、また奇跡を起こす権威があったことが明らかになりましたよね。そしてイエスの人気は非常に高まってましたから、宗教指導者である律法学者たちにとってイエスの存在は無視できないものとなってたはずです。ですから律法学者たちのうち何人かは、ここでイエスがどのような人物なのか見極めようと彼の教えに耳を傾けていたんでしょうね。しかしイエスが中部の人がの罪の許しを宣言されたことで、彼らは心の中であれこれと考え始めました。特にイエスが神を冒涜していると考えたんです。 罪を許すことができるのは神お一人です。でもイエスはただの人間です。だからイエスは神を冒涜しているという結論に至ったんです。まあ、実際ただの人間が対象であれば律法学者たちの考えは間違ってないです。しかし相手は律法で定められた汚れであるツァラートから心一つで清めることができるお方なんです。単なる人じゃないということは明らかなわけです。ここで律法学者たちはイエスに反発してますけれども、まあ、もしかしたらこの反発心はここで初めて芽生えたものじゃなかったかもしれませんね。律法学者たちからしてみればイエスはそれまで小さな村のナザレで大工をしてたポットでの人間です。そんな人が自分たちよりも権威ある教えをして人気を得てたんです。彼らのうちにもう反発心が育まれていたとしてもおかしくないですね。そんな宗教的指導者たちが実際にイエスの権威を目の当たりにしたんですね。それでへりくだって権威を認めるのか、それともかたくなに反発を強めていくのか、それをめぐるストーリーがマルコの場合はこの箇所から始まっていくんです。それでは最後のトピックです。罪を許す権威を見ていきましょう。8節9節を続けてお読みください。はい。彼らが心の内でこの世よりあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。はい。ご自分の霊で見抜いてという表現は、わざわざご自分のとありますから、おそらく聖霊ではなくご自分の心でとか、そういう意味なんだと思います。で、これはイエスが超自然的な力によって律法学者たちの心を見抜いたんだという意味だと考える人もいます。まあ、でもこの文章だけを見ますとイエスの超自然的な力を意味しているかどうかは分からないというのが正直なところじゃないですかね。まあ、いずれにしてもイエスは律法学者たちの心の内を見抜かれたわけです。そしてイエスはあの有名な質問を投げかけます。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいかという質問です。皆さん、この質問の答えって何だろうって考えたことありますか？私も確か大学生の頃だったと思うんですが、クリスチャン学生のサークルでだったかな、どちらが簡単だと思いますかといったことで何度か議論をしたような記憶があります。皆さんはどちらが優しいとお考えですかね。ただこの質問もですね、文脈を踏まえて理解しないといけません。そこで続く文章まで読んだ後で考えてみましょう。10節から12節の前半の皆の前を出て行ったというところまでお読みください。はい。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。はい。イエスは人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを律法学者たちが知るために中部の人に言われました。起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。で、中部の人は実際に立ち上がってすぐに寝床を担いで とことこと出て行ったわけです。で、イエスがなさったあの質問の答えを議論するときに、私がいつも聞かされたのはですね、人の側から考えるか神の側から考えるかで答えが違うよねということでした。まあそれはそうなんですけど、もっと言いますと、神の側から考えちゃうとこの質問はそもそも意味をなさないんです。なぜかというと、神からすれば罪を許すことも病を癒すことも可能だからです。で、イエスが語っておられる相手は立法学者ですからね、人の側から考えないといけないでしょうね。しかもイエスはご自分が人の罪を許す権威を持っていると知らせるためにこの質問をして、しかも中風の人を実際に癒されたんです。立法学者からすればどっちが簡単でしょうね。あなたの罪は許されたと宣言する方が起きて寝床を畳んで歩けというよりも簡単でしょうね。あなたの罪は許されたというだけなら結果が外側に出ませんからね、検証しようがないです。でも後者、起きて寝床を畳んで歩けというのは結果が伴わないと権威がないことになっちゃうんです。これは立法学者からしてみるとですね、すごいジレンマに陥っちゃう質問だと思います。まあ、今更というか当たり前ですが、イエス様って大変クレバーなんですね。どちらが簡単かというと、罪は許されたという方が癒されようというより簡単です。でもそれを認めちゃうと、もし中風の人が癒されたらイエスには罪を許す権威があると認めないといけなくなっちゃうんです。で、しかもイエスはここで実際に癒しの権威を示して有名になってるわけですよ。ですからこれってどっちが優しいかどうかとかそういう次元じゃなくて、立法学者たちにとって逃げ場のない負けを認めないといけない質問なんです。そしてイエスは実際に中風の人に命令しただけでその人を癒されました。癒しの権威が目の前で証明されてしまったんです。ここで立法学者たちはイエスには罪を許す権威もあると認めるか、それとも頑なになって反発を強めるかという選択を強いられているんです。さて、人の子というのはですね、イエスがここで使ってますけれども、この人の子というのはイエスがご自分を指してよく使う呼び方です。で、マルコの福音書ではこの呼び方が初めて使われているのがこの箇所です。で、通常ですね、人の子という言い回しは単純に人という意味で使われます。でもイエスがご自分を人の子と呼ばれるほとんどの場合は単なる人という以上の意味を持ってます。ここで参考になるのがダニエル書7章13から14節です。プリントの聖書研究メモの一番下の方に載せておきましたので、まあ、せっかくなんで ご一緒にお読みしましょうかね。はい。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。はい。ここはですね、このフォーラムでは以前、御国の福音というシリーズの最後の方で、ダニエル書を取り上げた時に学んだことがあるんですね。で、ダニエル書っていうのはですね、イエスの生涯とか福音書もそうなんですが、 新約聖書全体を読み解く上で大変重要な本なんです。で、この箇所もとっても大事なんで詳しく説明したいんですが、そうするとそれだけでもう1時間は必要になってしまいます。ですので、詳しく教えになりたいという方は当フォーラムのホームページで公開してます御国の福音第11回のテキストをご覧いただきたいと思います。で、簡単に申し上げますと、この箇所では終わりの日に来るメシアのことを人の子のような方と言ってます。この方は神の国を永遠に治めることになるんです。ここからイエス時代のユダヤ教ではですね、人の子という言葉がメシアを指す称号になってたんです。で、今回の箇所の中でも2章10節ではですね、人の子という称号が地上で罪を許す権威と結びつけられてますよね。これはまずは地上で神の代理人として罪を許す権威と考えられます。あるいはイエスが神の子でもあるというマルコの読者の視点からすればですね、イエスご自身が神として地上で罪を許す権威と読むこともできます。どちらの意味で取るにしても、人の子を単なる人間と捉えちゃうと意味が通らないんです。この称号は、神の国を治める王なるメシアという意味です。しかもこの話が置かれている文脈は、イエスがガリラヤで神の国は近づいたと述べ伝える活動をしている最中なんです。イエスは近づいた神の国の王として来られたダニエル書の人の子なんです。そして神の国の王としてこの地上で人の罪を許す権威を持っておられるんです。皆さんよく知っているこの中風の人の癒しのストーリーっていうのはですね、実はイエスが王なるメシアであるということをはっきりと示すお話になっているんです。それでは、今日の最後の箇所を見ていきましょう。12節の残りの「それで皆は驚き」というところからお読みください。はい。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。はい。マルコは律法学者の反応は書いてないですね。ここで視点は最初に集まってきた群衆全体に戻ります。群衆は中部の人が寝床を担いで出てったのを見て、こんなことは未だかつて見たことがないと言って驚いたわけです。でもここで私がちょっと気になったのは、人々は目の前で起きた奇跡にしか目がいってないんですね。なんだか熱い信仰に基づいて行動を起こした4人組ですとか、イエスの権威を認識しつつ反発した律法学者たちのジレンマからすると、まあ、少し次元が違うのかなっていう気もするんですね。確証はないですが、しかしそれでもイエス、彼らがイエスの奇跡を認めて神を崇めたのは確かです。これによって律法学者たちは面目を失ったでしょうね。でもその結果、残念ながら彼らはイエスの前にへり下るよりもますます敵対心を強めていくことになるんです。今日の本文の解説は以上です。で、今後も群衆は奇跡の人イエスを持ち上げるけれども、イエスと宗教指導者たちの対立がどんどん深まっていくというのが続いていきます。その対立でどうなってしまうかと言いますと、群衆はイエスと指導者たちの間に板挟みになって混乱していくんです。群衆は揺らいで、イエスに反発する指導者の側につくか、 それともイエスの御言葉に心を留めて彼をメシアとして受け入れる方につくか。そういうふうに紀元1世紀のイスラエル人たちは二分化されていくんですね。で、これから見ていく2章の残りを通って3章までも読み進めていくとですね、当時のユダヤ社会の混乱ぶりが明らかになってきます。で、次回はあの有名な人がイエスの弟子に加わる物語です。でもその物語を通してもイエスと宗教指導者たちの対立の様子が描かれていくことになります。それでは結論として、今回私が学ばされたことをお分かちしたいと思います。結論のテーマは3つの人々それぞれへの愛というものです。で、これまで3回にわたってイエスの権威がどんどん明らかになってきましたね。で、それにつれてイエスを取り巻く人々にもいろんな反応が見られるようになってきました。で、私は今回の箇所で3つのグループの反応が見られたなと思ったんです。第1のグループは中部の人と4人の人です。彼らは神を信じイエスの権威を素直に信頼した人々ですね。第2のグループは律法学者たちです。彼らは神を信じると言いながらイエスの権威を素直に信頼できなかった人々です。そして第3のグループが群衆です。彼らは神を崇めてはいますが、実際にはイエスそのものよりも目に見える奇跡に心を留めてしまっている人々です。で、今日の箇所を読みますと、イエスはそれぞれのグループを愛してくださっているということがわかるんです。まずイエスはご自分の権威に信頼を置く中部の人に、体の癒しだけじゃなくて彼が本当に必要としていたものも与えてくださったんです。それが罪の許し、いわば霊的な癒しですかね。それを宣言してくださったんです。彼は神を信じてた時点で罪許されていたんです。でもメシアであるイエスご自身からあなたの罪は許されたと宣言していただいたことがどれほどの喜びだったんでしょうか。罪許されたと言われた時点で彼はまだ寝たきりのままだったんですよ。でもそのままでも神への信仰によって罪許され、神のことされてるんだっていうことを教えてもらえたんですね。次にイエスは頑なな律法学者たちの目の前でご自分が病を癒す権威を持ってると示されました。もう否定しようのないとても分かりやすい形で罪を許す権威もあるんだと教えてくださったんです。これは律法学者たちのプライドを傷つけたかもしれません。いや、傷つけたでしょうね。でもイエスは彼らのプライドが砕かれることで素直にご自分を受け入れることを願っておられたんでしょう。イエスはご自分に反発する律法学者たちをも導こうと、ご自分のもとに導こうとして彼らにとって最善の方法を取られたんです。そしてイエスはまだ奇跡にしか目を留めてない御利益信仰的な群衆にも愛を示されました。今日の箇所の最初、どういう出だしだったか思い出してください。イエスは集まってきた彼らに奇跡書を見せたんじゃないんですよ。御言葉を話しておられたんです。イエスは奇跡に関心を寄せる彼らを、奇跡をお与えになる神ご自身への信頼に導こうとされたんです。それで御言葉によって彼らに神のこと、またご自分のことを 伝えておられたんでしょうね。ですからイエスは、群衆がご自分の御言葉にも耳を傾けて心を開くことを願っておられたんじゃないでしょうか。こういったことを踏まえて私たちはどうでしょうか。イエスを信じているけれども心の中に在籍感がある。でもあなたがイエスをメシア、キリストとして受け入れているんであれば、イエス様は、来よ、あなたの罪は許されたと愛情を込めて宣言してくださるんです。あるいはイエスにどうも抵抗感がある。反発しちゃう。イエスはそんなあなたの心にも今迫ってきておられるんです。反発を感じるということは、あなたはイエスが権威あるお方だと分かり始めてるんだと思うんです。あなたが自分の罪を認めてイエスの前にへり下って心の中にイエスをお迎えすることを誰よりもイエスご自身が願っておられると思います。あるいはイエスに関心があるけどまだそれ以上に進めない。イエスはそんなあなたに福音書に書かれた御言葉を通してご自分を示してくださってます。そしてあなたがその御言葉に耳を傾けて心を開いてくださることを切に待ち望んでくださっていると思います。イエスはどのような人々に対してもご自分こそ地上で罪を許す権威があると教えてくださってます。私たちはイエスの御前でへり下ってこのお方にこそ目を留めましょう。そして今自分の罪を認めて告白することによって罪の許しをいただこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日私たちの主イエスが私たちの罪をお許しになる権威あるお方であることを改めて学ぶことができました。感謝いたします。どうか今主の前にへり下る心を私たちに与えてください。そしてまだあなたの御前で悔い改めてない罪があるならどうか私たちの心にそれを示してください。その罪を悔い改める私たちにあなたの罪は許されたと、この確信をお与えください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。